ペットの避難どうしよう、ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さて大国さん、はい、ね、うん、今日が大国さんにご出演いただく最終回ですよね。ね、いや本当になんだか寂しい
ありがとう
ね、本当にもう、ね、あの寂しい寂しい言ってられません。
あ、ね、そうですね、
そうなんですよ、
そうそうそう、今日ちょっと頑張ろうっていう感じで、ね、
ぜひお願いいたします、うん、はい、
まあ、あの思えば今日で29回目なんですよね、
う
ん、
すごい数えてくださってたんですね、ありがとうございます。いや、
ファイルで一個一個シートを作ってたんで、でそれが今日がちょうど29回目っていうのが、うん、まあ、あの計算したら分かって、
はい、
でよう考えたら5年間お世話になってたんですよね。
もう5年
そう
早い
早い、ね、あっちゅう間
そうですよ、
うん、だからその間ずっとそのペットの防災について横井さんと一緒にお話しすることができて、うん、本当にありがとうございました。
いやっていうか私も本当にたくさん勉強させていただきましたし、ね、ちょうど私の愛犬が亡くなってからの期間の方が今となっては長くなっちゃったんですけれども、うんうん、なのでその私がその聞いてきたことをペットにっていうことはできなくとも、うんうん、でも次につなげられたらなって、
ね、そうですね、はい、ありがとうございます。で、うん、今日はちょっとずっと思い続けていたテーマについてお話ししたいなと思ってます、
はい、うん、お願いします。
はい、まあ、明日ね東日本大震災が起きた3月11日なので、はい、まあ、今日はその当時ペットと飼い主さんに起きたことについてちょっと触れてみたいなと思ってます、
はい、
でその起きたことっていうのは、うん、まあ、そのペットが例えば放浪してまあ、なんていうのかな、一緒に連れていくことができずに、まあ、その置いてかれた方で家の中でご飯もいっぱいもりもりに持って帰ってこれるはずだと思って実際は帰ってこれずに中で亡くなる子ももちろんいたし、うん、一緒に連れて行って避難所に入りたくても入れずに、まあ、その子と一緒にその流されてしまった方っていうのもたくさんいたっていうのを私たちも忘れてはいけないなっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、私がそのペットの防災やっていきたいって思ったのはやっぱそこの事実なんですよね、うん、起きたことを、風化させてはならないっていう、うん、まあ、ちょっとしたなんていうのかな、勝手に使命感みたいなのを感じていて、うん、でだからこそ何が起きたんだろうか、でその飼い主さんの心の中にどんなことが起きてたのかなっていうことを、うん、今日ちょっと触れたいなと思ってます。
そうですね、うん、お願いします。
はい、で実は3月の11日当時なんですけど、うん、私京都市内にいて実はペットと人の関係を学ぶ講習会を、はい、やってたんですね、
はい、
ワークショップみたいな感じで、
ええ、
でちょうど2時半ぐらいに終わってその参加者の方たちと一緒にお茶を飲んでたら、
はい、
まあ、そこの会場が京町屋のすごいいいところだったんですけど、うん、窓ガラスがガタガタガタガって急に揺れたんです、
はい、
でトラックが通ったりとかもしてなくてこれなんやろうなと思ってたら地震の揺れ、で町屋のそのガラスの揺れで地震を感じたんですけれども、でその会場のオーナーさんが走って入ってこられて、今すごい大きな地震が東北で起きたから、うん、もうみんな早く帰った方がいいっていう風におっしゃったんですね、うん、でちょっと待てよと、
うん、
私の実の妹が、はい、両親と一緒に、うん、山梨に当時いてたんです、
はい、
で東北に近いんで、これちょっと一回確認しとこうと思って電話を取って、うん、電話をかけようとしたんですけど、かけられなかったっていうか手が震えて、
そう だった
んです、ね、あの番号が押せなかったんですよ。でその履歴の中で見たらいいのに、わざわざなぜか覚えてる番号を入れようとしていて、
うん、あも
うそうそうそうそうそう、やばいやばいと思って、うん、で何回かその電話アタックしてみたら、あの生きてるってことがようやく分かって、うん、で、まあ、ちょっと会場を後にして、まあ、家に帰ったんですね、
はい、
で帰ったらあのテレビつけたら、うん、津波 の, あの様子がそこであの流れていて、うん、ショックでしたねやっぱり、うん、なんてことが起きたんだろうかっていう。でその、まあ、ショックもあったんですけれども、まずその両親と妹が怪我がなくて、うん、あの無事だっていうことが確認できたっていうことが、実はすごく心の中に重くのしかかっていて、
うん、
すごく安堵したんです、で安堵と同時に今そこで起きていることっていうのが目の当たりにされて、うん、まあ、遠くの出来事っていうのもあるかもしれないんですけれども、うん、なんか自分のなんか身に起きたことっていうのがちょっとリアルに今でも思い出せるぐらい、
うん、
であの当時妹車運転してたらしくって、
はい、
あの信号待ちをしてたんですけれども、隣に2トントラックが止まったんですって、
はい、
で揺れたと同時にそのなんていうのかな、トラックがなんていうか上下に
バウンドした
ような、バウンドして自分の車に迫ってきそうだったっていうのを一回聞いてそんな大きい揺れやったんやってすごいびっくりしたのも覚えてるんですけれども、あのやっぱりその被災されたことをニュースとかあとテレビで放映されているのを見て、ここのペットたちってどうなったんかなっていうのが一つやっぱり思ったんですよね。
そうですね。
で、まあ、ちょっと話違う形になっちゃうんですけど、環境省が被災した動物の状況と救護についてまとめた資料があるんですね、
ええ、
でそれによると、震災で亡くなった犬の数っていうのが、うん、青森で31頭で、岩手で602頭、福島で2500頭なんですって、
う
ん、
そうでしたか。
でね、これは猫については犬みたいに登録制度がないんで、ええ
、そうですよね、
被災状況っていうのが分かんないんですよ、
うん、
で他にもその数字として、うん、報告がされてるのが、仙台市、ここも津波がすごく大変だった地域なんですけれども、うん、被災直後、震災直後にペットの失踪届っていうのがたくさん出されているんですって、うん、
はい、
やっぱりどこに行ったかわからないっていう、うん、でほとんどが行方不明のままで飼い主の元には戻ってきてないんですね。
あ、かわいそうですね、うん、
そうで死亡したかどうかがわからなくて行方不明になったままのペットが相当数当時いたっていうことと、うん、あとはその命が助かっても負傷してしまったり、
うん、
あと避難するときにね、飼い主さんと離れ離れになってしまったりとか、
はい、
あと連れていけないからって捨てられて、うん、放浪状態になったペットっていうのが多く当時います、
ね、なんか、うん、
でやっぱりそのペット飼ってる我々からすると、うん、どんな被災の仕方をするかわからないんだけれども、
ええ、
命を守るっていうことをやっぱり心がけないといけない、
うん、
うん、勝ったんだったらやっぱり最後まで責任持ってっていうことは思うことなんですよね、
うん、
でどんないきさつがあったかね、やっぱり数字のことだけでその人一人一人の物語っていうのは私は知る由もないんですけれども、
うん、
きっといろんな葛藤だとか、辛い決断とか、そういったものがきっと含まれていただろうなっていうふうにも想像するんです。
そうですね、
なんだろう、いつかちゃんと帰ってくるからねっていう風に置いてった子たちもきっといただろうし、
うん、
その時の飼い主さんたちの心を思うと、
そうですよね、
本当になんか今喋ってるだけでも涙出そうなぐらい
本当に辛かったと思いますよ、
うんうん、でいわき市がまとめた、被災動物救援の資料っていうのが実はあるんですけれども、
はい、
あの震災があった年に保護した動物っていうのがいて、犬は266頭、猫が29頭なんですね、
はい、
であの震災の影響で、あの通常よりも警戒心や攻撃性が強くなった犬が多くて、捕獲が困難だったっていう記録が残ってるんです、
う
ん、
そっか、
そう、
かわいそうに動物たちもね、
うん、そうそうそう、だから、人も被害者っていうか被災して、うん、彼ら動物たちも被災している、
うん、
まあ、そういうこともやっぱり私たちは覚えておかんとあかんっていうか、ずっと記録として残っていることを語り継いでいかないといけないっていうふうにも思います、
うん、
で、あのこれ捕獲できた犬の数な、犬と猫の数なんで、
うん、
あのもっと多くがあの放浪したり繁殖して増えたり、
あと、
まあ、そうした犬猫もいたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
うん、
ここねちょっと注目してほしいのが、
はい、
放浪した犬猫、
うん、
繁殖を繰り返して数増えていきます、
はい、
例えば、うん、未去勢ね、
うん、
あの避妊去勢手術していないペットは、はい、猫の場合、
うん、
まあ、1年にだいたいおよそ15匹ほどに増えるんです。
そんなに増えるんですか。
そうだから 2,3 年経ったらそれがまた倍倍倍っていう風になっていくので、
はい、
相当数やっぱり増えていくことになるんです、
うん
うん、で、あのメス猫っていうのは半年に、あの、まあ、例えば半年ごとに、あのなんていうかな、生殖能力があるので、はい、5匹ずつ出産した場合、
うん、
1年で孫世代の子猫も誕生しちゃう計算なんですね。
すごいですね。
そうだからすごく増えちゃう、
うん
うん、だから避妊去勢手術っていうのはやらなきゃいけないよっていうふうに言われてるのもそれは当たり前なんですよね、
うん、
そうですね、うん、で、あの繁殖を抑制するために捕獲したくても、
うん、
そうやって攻撃心ね、攻撃性とか あと警戒心強くなった動物っていうのは捕獲するのが難しくなりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、で、あのそういった震災にあった出来事からその飼い主がペットを連れて避難するっていう必要性がやっぱり謳われるようになってきたわけなんです。
うん、
うん、そうそう、だからあの一緒に逃げる大切さっていうのもやっぱり感じますね、
うん、そうですよね。
そう、
もう本当にあの聞けば聞くほどその現状をね、
うんうんうん、
知らされるとああそうかっていうことってたくさんありますね。
ね、でその人もペットもあのやっぱりなんていうのかな、災害に遭うかもしれないという、うん、なんていうのかな、心構えでやっぱり飼っていく必要があるなっていうことはやっぱこういう情報を私が触れることで、
ええ、
やっぱ感じるので、
うん、
伝えていかないと
い, いやでも本当そうですね。やっぱりあの命を預かるわけですから、
うん、
何かがあった時この子たちを守ってあげられるか、まあ、もちろん守らないといけない、
うんうん、
できないんだったら最初からその道を選んじゃいけないと思いますし、
そうそう、あのやっぱりいろんな情報を自分で、うん、得るっていうことももちろん大事なんですけれども、
はい、
なんていうのかな、山梨の妹と両親がいた時に、うん、無事が確認できるまで、
うん、
実は私生きた心地がしなかったんですよね。
うん、
携帯のその番号をちょっと指で押すのが震えるぐらい、
うん、
どうしようみたいなことが自分でも体験してたので、飼い主さん、被災された飼い主さんたちも、うん、自分のペットが、離れ離れになったりとかした瞬間、
うん、
きっと生きた心地しなかったやろうなっていうふうにも感じるんです。
そうですね、
うん、だからその方たちのその心情をある程度把握する意味で、
うん、
ちょっとね紹介させてもらっていいですか。
お願いします。
実はあの産業カウンセラーとして、私もちょっと活動していて、
はい、
働く人の心の健康っていうのを学んできてるんですけれども、
うん、
被災した後の心の状態っていうのを、
うん、
ここで少し紹介させてもらいます。
はい、
はい、発災直後っていうのは混乱や動揺とかで集中力の低下が見られるんですね、
うん、
でそれから数日数週間の間、うん、辛い状況を現実感を持って思い出すフラッシュバック、うん、あと強い疲労感っていうのを感じていきます、うん、で寝られないとか悪夢を見るとか、うん、そういうことが起きるので生活にも影響する症状っていうのがたくさん出てくるんですね、
はい、
で症状が出ても日中過度に活動をして、うん、忘れたいから、
うん、
考えないように過ごす人もたくさん出てきます、
うん、
で実は日常のストレスって意外とたくさん溢れてますよね。
そうですね、
うん、例えば寒さとか、うん、それもねストレスになるんですけれども、はい、災害によるストレスっていうのは日常のストレスとは比較にならないほど大きいわけです。
うん、
で突然私たちを襲う圧倒的な力になってきます、
うん、
でだからこそ私たちの心っていうのは安定しようとして、うん、実は極端な反応が出てくるわけですね。例えば感情面だったらもう何もする気にならないとか、シャットダウンするわけだから、うん、で周りから孤立してもう誰ともなんていうか触れ合わないとか、
うんうん、
イライラが止まらないとか、
うん、
あと例えばそうですね、体だったら頭痛とかめまいとか疲れやすかったりとか、うん、風邪をひきやすいっていうのも、はい、反応の一つだったり、
抵抗力が落ちちゃうんですね。
そうそうそう、あと飲酒とか喫煙の増加、
うんうん
うん、あと口論が増える、そういうねたくさんのストレス反応っていうのが出てきます、
うん、
でもこれって実は正常なストレス反応なんですよ。自分の心が安定しようとして頑張ってるわけなので、これ分かってるだけでも少し楽になりません？
なんかそう思いました。これは自分で頑張って、
そうそうそうそうそう、
自分の意識のないところで体が頑張ってくれてるんだ、
そうそうそうそう
ということですよね、
うんうん、でそれに、追加してペットを亡くした飼い主さんはペットについての例えば悲しみとか辛さとか、うん、自分がもうちょっとしっかりしてなかったらとか、うん、自責の念とか、うん、そういったものが追加されていく、
はい、
だからストレスの反応っていうのがもっと大きくなっていくわけですね、
うん、
本当に辛い状態が続くわけです、うん、でその辛い状況にさらされるのが実は災害なんですよね、
うん、
で自宅でも防災対策進めてほしいっていうのはペットを失うっていうことを避けられるわけなので、
うん、
うん、だからそのペットを失うことが避けられたらそれだけのストレスが軽減できるわけなんです。
そうですね、
そうそうそう、災害ではたくさんのストレスにさらされる可能性がすごく強くて、
はい、
圧倒的な力を持っているわけなので、
うん、
そこから、自分の心を立て直すためにもペットを守るってことが実はすごく重要なんですよね、うん、だから、避難するための用意をやっぱりやってほしい、
うん、そうですね、
うん、もう話はそこに戻っちゃうわけなんですけれども、
いやでもそれが全てですよね。そうそうそう、まずはそこからスタートですね、うんうん、
でもし、うん、ペットを、離れ離れにしてしたことで、うん、辛い状況に陥ったりとか、あとペットはいてるんだけれども例えば家族が亡くなったりとかっていう可能性だってあるわけですよね、
はい、
でその対処法なんですけれども、うん、医療、保健医療チームとして、
はい、
避難所に訓練を受けた方たちとか、うん、あとボランティアの皆さんが入られるんです、うん、派遣されて、で、その方たちは、辛い思いとか、被災者支援のために入ってこられるので、
うん、
そういった方に話を聞いてもらうっていうこともちょっと考えてもらえたらいいかなと思います。
なるほど。そっか、でもそういうね、はい、方々が もちろん来ていただけるというのを聞くだけでも心強いんですけれども、うんうんうん、本当にショックを受けて、
はい、
もうね、
うん、
何も考えられない状態の時に、うんうんうん、そういう人たちに何をどう話せばいいんだろうって
ね、
ね、ならないのかな。
そう、話さなくてもいいんです。
話さなくてもいい。
そうそうそう、寄り添うとかね、 あの別にあの極端に力づけたりとかするようなトレーニング受けてないので、うん、その人が話し出せるタイミングを待つってことも非常に大切なんです、
うん、そういうところから、うん、そう寄り添ってくださるんですね。そう
でもあの話をいつでも聞けるよっていうような体制で待ってくれるので、
うん、
あのそういう場所が、避難所の中に支援チームとして入られるタイミングがあるはずなので、ぜひあの自分のストレスを自分自身でクリアすることって非常に難しいので、うん、誰かを頼る、
うん、
話せる人に頼るっていうこともすごく大事、ぜひ覚えておいてほしいなと思います。
はい、いやでもそれを聞けてすごく安心しました
ね、 ね、で、うん、そうそう、あの実はですね、はい、4月の25日、
はい
はい、1時からの予定なんですけれども、うんうん、あの稲葉堂さんっていうところで、はい、またそこを会場にハウストレーニング講習会っていうのをまた、はい、あの開催します。
はい、
であのチームポンタさん、いつも私あのお世話になっている、うん、あのチームの皆さんなんですけれども、はい、あのその方たちの主催の講習会なんで、うんうん、あのまたそこで私講師やりますので、またよかったら会いに来てください。
はい、
はい、で、うん、詳細は、はい、080-1563-5094、うん、なので、こちらまでご連絡いただけたらあの詳細がわかると思います。
かしこまりました。もう一度番号を教えてください。
はい、080-1563-5094までご連絡ください。
はい、こちらがチームポンタさんの、はい、連絡先ですよね。
そうです。
はい、ということで京都市内の稲葉堂さんで、はい、4月25日土曜日1時から、
うん、
予定ですね。
はい、
はい、そう、ハウストレーニング、こういうこともね本当に毎日の積み重ねですもんね。
そう、ハウスができたら避難できる。
はいそれいいですね、ハウスができたら避難できる。
そうそうそう、そう
でも本当にねそういうところからスタートしたいですね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございました。
はい、
京極学自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにご出演いただきました。はい、本当に29回、
はい、
ありがとうございました
お世話になりました。
ありがとうございます。またねいつか来てくださいね。
はい
はい、ということでペットの防災でした。